毎週火曜日お送りしております、台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉よしみさんとこの時間ね、台湾とつないで片倉さんにお話をお聞きしております。さあ今日も生放送でつながっております、台湾在住の片倉よしみさんです。片倉さんです、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれでは今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さんどのようなお話でしょうか。
はい、今ですね、ちょっと私新しい本を手掛けてましてね、
はい、
ちょっとその話をしたいんですけども、
はい、
私以前ですね、こう台湾に残ってる、台北市内に残ってる日本統治時代の建築を紹介する本があったんですよ。で、これがまあ、ちょっとおかげさまで結構好評で、これの増補版っていうのをね、これ2019年に出した本なんですけど、
はい、
これの増補版っていうのをこう、ちょっと今作ってるんですよ。で、それで今、こう、ちょっといろんなところね、この3年間、4年間の間に、いろんなね、変化もあったんで、それをちょっと追いかけて取材をしてるんですけど、
はい、
その中でちょっと感じたことを一つですね、お話ししたいと思うんですね。はい。釧路にも古い建物ってたくさん残ってると思うんですよ。で、それをこう保存していこうとか、郷土のね、郷土史の教材として扱おうとかっていう動きあると思うんですよね。で、台湾もそういうのすごく熱心なんですよ。
はい。
で、まあ、皆さんご存知のように台湾っていうのは1895年、まあ、明治28年から1945年、昭和20年まで日本領でしたよね。日本に統治されてたわけですよ。で、当然この時に多くのいろんなものがこう台湾に作られて、それが今も残っているんですね。
はい。
で、これを台湾の人々はどのように見つめているかっていうところがちょっと今日お話したところなんですよ。
はい。
で、台湾に来たことがある方は結構皆さん台湾の人は親日的で、こうね、日本人に親切してくれるっていうふうに言いますよね。で、私もね、そういう台湾の方々のこの優しさとか親切に支えられながら、こう毎日暮らしてるわけなんですけども、台湾の人たちっていうのは、やっぱりこう日本時代のこの建築物とかにも、非常に熱心な取り組み方をしてるんですね。例えばこう、公共性のある建物っていうのは、基本的に日本時代の建物で公共性のあるもの、これはほとんど全てが保存対象になってるんですよ。
はい。
つまり行政の力とお金をかけて、それを郷土史跡として扱ってるんですね。
はい。
で、当然これ植民地統治ってのどう捉えるかっていう議論が、まあ、あるわけなんですけども、まあ、そういうのを抜きにしても、この人々がすごい大切に扱ってくれてるってことは非常に感じるんですね。で、それはなぜなのかっていうところなんですよ。
はい。
まあ、ズバリ鈴木さん、なんでだと思いますか？
フラットな見方ができるってことですかね、
台湾の皆さんね。まあ、そうですね。それはもう重要ですよね。冷静でかつ客観的に歴史を見つめるっていう視点があるから、まあ、日本人が かつてやったことを評価してくれたりするわけですよね。でね、もう一つ面白いのがね、台湾の人々っていうのは親日的ではあるんですけど、
はい、
日本の悪いところもみんな知ってると思った方がいいかもしれませんね。
あ、なるほど。
つまり、ね、日本のダメダメなところ、情けないところとか、
はい、
ね、問題点とか、そういうのも結構知ってるんですよ。で、それでもまあ日本に興味を持ってくれるとか、日本に行きたいと言ってくれる方が結構いるんですね。
はい。
で、この原点はどこにあるのかっていうふうに考えていくとですね、まあ、今鈴木さんおっしゃったように、冷静でかつ客観的な歴史観を持ってるっていうのは非常に重要なことだと思うんですよ。で、そこからちょっと派生する話なんですけど、
はい、
台湾ってやっぱりこう、まあね、熱帯というか亜熱帯の土地にありますから、まあ台風なんかもちょっと日本では考えられないような大きな台風が来たりしますよね。で、雨の量だって、例えば台湾の平均雨量っていうのは、世界平均の大体3倍ぐらいの雨が降ってますから、
はい、
これやっぱすごい雨も多いわけですよ。そういう状況で、まあ、日本人がこう台湾にやってきて、何かいろんなことをしようとした。当然、挫折をしたり、失敗したりしてるんですよ。例えば、堤防を作ってみたけど、それがすぐに、日本だったら通用する堤防の技術が、台湾のね、方では通用しなかったとか、
はい。
こういうことがあったりして、みんな苦労していくわけですよ。 で、ところがそこで諦めずに、こうやったらどうだろうか、いや、こうやってやってみたらどうだろうかっていう、こう試行錯誤を繰り返して作られてきたものが今残ってるわけですよね。
はあ、
建築にしても、まあ、例えば発電所にしても、はい、ダムにしても、道路にしても、鉄道にしても。つまり、この土地の上で努力をして頑張ってきた先輩っていうのに、国籍も民族も関係ないっていう考えがあるんですよね。
はい。
ですから、我々日本人は台湾人から言ったら外国人ですけど、やはりこの土地の上で頑張ってきた先輩としての存在は、ね、変わらないわけですよ。日本人になっても台湾人になっても。だから、この土地の歴史を、ま、学んでいこうとか見つめていこうとしたときに、やはりその日本統治下の50年、そしてそこで頑張っていた、その人々の動きっていうのは、尊敬に値するんですよ。
はい。
だから、今ここ残っている公共建築物とか、産業インフラとか、そういったものを残そうとするんですよね。
はあ、
で、繰り返しになりますけど、冷静でかつ客観的な歴史観で、それを評価する。まあ、そういうことをしていくわけですよね。だから、単に日本人が好きだからとか、親日的だからとか、そういう簡単な話じゃないんですよ。
はい。
もっともっと根深くて深いところに、そのポイントが隠れてるわけですよね。で、中にはですね、当時の日本人たちが結果を出せなかったものとかもあるんですよ。
はい。
例えば、まあ、一つ例を挙げますけれども、シロアリ。
はい。
はい。シロアリは克服できなかったと言われてるんですよ。
できなかった。
はい。日本人もね、台湾と、まあ、接触して、明治28年に台湾が日本領になって、台湾の豊富な木材、ね、森林資源を見つけるわけですよ。
はい。
で、当然これ喜んで、木造家屋を建てるわけですよね。ところが台湾のシロアリっていうのは日本のシロアリとは比較にならないほど強かったんですよね。で、具体的にどう違ったかっていうと、日本のシロアリっていうのは水回りを完全に抑えておけば、まあ、なんとか大丈夫だと、はい、あとクスノキとかヒノキみたいなものはシロアリは、まあ、食わない、とされてたんですよ、
はい、
ところが台湾のシロアリそうじゃなかったんですよね。で、なんかすごいお金かけてすごい作った木造建築が、なんかあっという間にこうシロアリにやられちゃったりする。で、確かにね、台湾ってこれだけ木がたくさんあるところなのに、日本人が来るまで木造家屋って少なかったんですよ。ほとんどは日干しレンガっていうのを使って家を建てたんですね。で、それがなぜなのかってことに日本人は気づくわけですよ。
はい、
研究しながら。で、なんとかこのシロアリに強い建築物を作ろうとして頑張るんだけど、結局、答え出せなかったんですよ。で、そこでどうしたかっていうと、じゃあ、全くシロアリと関係ない素材を使って、近代的な構造、
はい、
あと地震が台湾ありますから、地震にも強い建物っていうことで、実は戦前から鉄筋コンクリート作りの建物が研究されたんですよ。
そうなんですか。へえ。
うん。だから日本は逆に言うと、木が豊富だし、木造家屋がちゃんと研究され尽くされてる、研究され尽くしされてるので、木造家屋盛んなわけですよね。
はい。
そうですよね。日本って田舎に行けばいくらでも木造家屋があると思うんですよね。ところが台湾はそのシロアリの存在で、しかもそのクリアできない、乗り越えられない難しい問題に出くわして、日本の建築家や先生たちが、研究者たちが、考えたけど答えが出せない、
はあ、
そこで鉄筋コンクリート構造が発達していくんですね。
へえ。
で、そういう奇跡を考えていくと、今残ってるその木造家屋、まあ、これもいろんな工夫されてるんですけど、まあ、工夫されてるからシロアリに食われずに残ってるんですけど、
はい、
こういったものを探求する守っていくっていうことは、実はこれは台湾の財産、台湾の文化。まあ、そしてもう一つ言えば、台湾の歴史なわけですよね。つまり、そういうところで、日本人とか台湾人とかっていう民族性の違いだとか、植民地統治だとかっていう歴史上の問題とか、そういうことを全て超越した上で台湾の人々っていうのは、こういう古い建物を見つめてると考えたら、ちょっと 面白くないですか。
そうですね。
うん。で、実際にこういうところをね、こう再整備して博物館にしたり、まあ、コーヒーショップにしたりね、本屋さんにしたりしてるんですよ。
は
い、で、こういうのをちょっと今ね、こういろいろまとめてるんですけど、そういうところにも一つのね、この台湾の、まあ、土地の個性というか、台湾人というね、人々の面白さっていうのを感じていただけたら、面白いんじゃない、いいんじゃないかなと思います。
はい。ありがとうございます。片岡さん、その書籍に関する情報ですが、最新の情報などはありましたか？
そうですね。今ね、ちょうど今書いてるところなので、多分ね、7月には出ると思いますので、
はい、
またご報告させていただきたいと思います。
はい。私たちも楽しみに待っております。
ありがとうございます。
はい。台湾エクスプレスをお送りしました。この時間のお相手は、台湾在住の片倉義美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。